バスケトークラジオ。
はい、皆さんこんばんちは、第305回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
門吉です。
こんにちは、こんばんは。
2018
年は8月13日月�曜日0時54分、日付が変わって約1時間というところでございます。
はい、お盆の夜中ですね。
そうですね、よろしくお願いします。はい、
ちょっと虫の音を聞きながら。
そう、最近虫と縁があるね。
そうですね。
ねえ、
うん。
モン吉はお盆は休みどんな感じなの？
明日明後日会社行った後大学の合宿に。
おお、そうか。
はい。
大学の合宿があるんだね。
合宿というか遠征というか。
遠征かね、あれは遠征かね。
はい。
楽しみやね。チームは成長してる？
わかりません。
そうなの？
いやー、どうなんでしょうね。だから課題がどんどん見えてくるっていうこと自体が、見えなかった課題が見えてきたって意味では前進してるって見方もできるのかもしれないですけど、わざわざ弱くなってるとは思わないですけどね。とにかくよそのチームっていうのがこう、例えば就活であまりね、前期は参加できなかった4年生が戻ってきたりして、やっぱりこれからこう個人技っていうのはこうチームの結束がこう強くなってくるチームっていうのが出てくるので。
そういう時期なんだ。
だから春と秋とで全然違うチームになってる学校っていうのがあるんですよね。だからそこがそういう意味では本当怖いなっていう気持ちでいっぱいですけどね。
なるほどなるほど。
はい。
うん、
まあね、関東も関西も、
うん、
どこの地域でも、ね、秋にリーグ戦がありますんでね、まあ、そこに向けて、ね、高校生の場合懐かしくって、どっちかっていうとこう新チームで結束をこう固めていくっていうことと、とにかく走り込む走り込む走り込むっていう、なんかしごきの合宿的なね、そういう印象なんですけど、大学だとどっちかっていうとこう秋からのリーグ戦に向けてた、どっちかっていうとこう仕上げというか、そっちの方メインになってくるので、まあそういう雰囲気の違いっていうのは多分あるんじゃないかなとは思うんですよね。
なるほど。
まあきついはきついにしてもですね、違ったきつさっていうものがまたあったりするのかもしれないです。
なるほどね。
はい。
そっかそっか、大事な時期を迎えてるわけだ。
そうですね。
そうですか。僕はね、もっぱら自分の仕事のウェブの環境の仕事をしてるんですけれども、
はい、
そっちのちょっとね、復習なんかをしたり、よく Google 先生からリファレンスしてきてですね、いろいろ、これどうだったっけみたいな調べたりするわけですけど、その中でもちょっとね、しっかり復習しようかなと、このお盆に。で、まあ、ウェブサイトを作るためのコーディングなんかをね、こちょこちょこちょっとこう、復習してたわけですけれども、その復習サイトでこう優秀秀逸な、サイトがありましてね、それをちょっと冒頭に触れてみようかしらなんて思ったんですけど、興味ないかしら、はい、どうやろねプログ8っていうウェブサイトなんですよ。
はい、
PROG-8.com。
うん、
このサイトがね、ものすごく優れてまして、
はい、
でここにアクセスすると、まあ、こんなサイトを作っていきますよっていう紹介があって、ふむふむとこう次の矢印次の矢印と押していくと、まあ、進んでいけるんですけど、ね、これが意外と分かりやすくてね、もしかしてウェブサイトを作るようなウェブデザイナーとかウェブアーキテクチャーなんて言われたりしますけど、そういう職業を目指している人たち、または夏休みの課題でちょっとウェブサイトでも作って提出しようかななんて思ってる人は、ぜひこの prog-8.com prog-8.com ここにアクセスしてもらってね、ぜひ HTML とか CSS とか、JavaScript とかね、 AJAX なんかいろいろあるわけですけれども、いろんなそのプログラムが勉強できて、しかも楽しくやっていけるようなサイトです。これちょっとね、紹介しなあかんなと思って。
なるほど。
思ってみました。そんな、お盆冒頭の過ごし方をしております。
はい、
はい、じゃあ今日もバスプロ始めていきますか。
そうですね、
うん、今日はねモン吉からね聞きたい楽しみの話がたくさんありますよ。
まあ2本立てでいきますか。
あ、最初それでいきましょう、うん、
最初にこうアンダー18の日本代表の、
うん、
まあ来年アンダー19 の、 そのワールドカップあるわけですけど、
うん
まあ、そのためのこう予選みたいなものですかね、
うんうんうん、
それが今行われてたのでその模様と、
うん、
あと後半では先日前回私が出た時にお話しした今回ちょっと B3 のねことについてのお話をちょっと、取り上げてお話しできたらなと思ってます。
じゃあアンダー18の、
はい、
特に富永選手でしょ。
そうですね、ここ2試合、はい、私確かですねこれちょっと本当に私も細かく順位とかいろいろ調べるの忘れちゃったんですけど、
はい、見ましょうか。
確かベスト、4を逃しちゃったんですよね、どっかに負けて、
はい、
それでイランだったのかな。
イランには勝ったんじゃない の、
そのリベンジをしたって書いてあったんで、
リベンジをしたのか、1
回予選で当たって負けたのかなと思っちゃったんですけど、ちょっと私そこで調べるの忘れまして、
はいはいはいはい、ちょっと見てみますよ。あ、これじゃないな、これでもないな、これか。
私実は3試合ぐらい見てるんですよ。
ああそう、
うん、その最後のまあ正直そのアンダー19のワールドカップへの出場権を逃してしまった後の順位決定戦の最後の2試合ですね。
こっちでもちょっと分かんないな。
確か最初ね出だし良かったんですよ、いきなりカザフにものすごい点差で勝って、前半でもうね20点ぐらい差つけてダブルス50対25とかなんかものすごい差をつけて勝ってたんですよ、
うん、
でその後も勝って、うん、でブロックかなんかで1位か2位かっていうところで確か本戦までは行ってるはずなんですよね、
うんうんうんうん、
予選ブロックかなんかを確か、
うん
うん、でその後であれどこだったっけな、スペインじゃなくてなんかどっか強いとこに負けちゃって、
うん、
どこだったっけな、ベスト8でどこかに負けてしまったがために、
うん、
ベスト4を逃して順位決定戦に回って、
うん、
っていう流れになってるんですよ、
うん、8月5日から11日にかけての期間タイのバンコクで行われた FIFA U18 アジア選手権大会2018、
はい、
男子 U18 日本代表は準々決勝でオーストラリアに敗れて、
あ、そうだ、オーストラリアに負けちゃったんだ、そうだそうだ、あ、このねオーストラリア戦から私見たんですよ。
ああそうなんだ、
うん、でね、
どうだった、
これねちょっと全体的に日本が相手チームにやられてるなと思ったのはやっぱねゾーンですね。
ああそう、
結構ねゾーンを敷いてくるんですよオーストリアもね、
うん、
しかもゾーンはゾーンでもね、
うん、
ちょっとアメーバーゾーンじゃないけどとにかくやっぱりあの辺の日本よりもこうランキング高い国って、
うん
まあ、フィリピンとかはちょっと別なんですけど、うん、もうガードも190以上あるのが当たり前っていう世界になっちゃってるんで、うん、だからミスマッチっていうのがまずないんですよね。日本が逆にミスマッチでこうやられちゃってるというところあるにしても、うん、日本を同等もしくは身長に関してこう有利っていう部分がやっぱなくて、
うんうん
うん、それでもう完全にゾーンで守られちゃってるんでもう全然中へのプレーができなくて、で苦しいスリーポイントタフショットを打たされてるっていうシーンが多かったんですよね、
うんうんうんうん、
だから正直これは、ちょっとオーストラリア戦は数字的には割といい試合してるように見えたんですけど、
うん、
最初でもこれはちょっときついなっていうのは正直私見ても途中で感じ取ってしまいまして。
ああそうなんだ、
正直こんなこと言ったらちょっとあれですけど、
いやいやいやいや、いいよ、うん、言ってよ。
そうですね、ただねそれで負けちゃって開き直ってからというか、
うん、
その最後の順位決定戦の最後イランに勝ったのと、
うん、
あとその前がどこになってましたっけ、相手が忘れちゃったな、
イランしか書いてないんだよな、
うん、あとねその前にやったところ、あ、バーレーンですね、
バーレーンか、
これね2試合ともどっちかっていうとね日本の方が体格的にもちょっと不利な感じがして、うん、嫌な感じだったんですけど、
うんうんうん、
で正直日本がリードされてたんですよ、
う
ん、だけど2試合とも、うん、もうね日本のねディフェンスがもう完全に炸裂して、両方とももう逆転勝ちっていうような感じでしたね、
うんうん、
特にイラン戦に関してはオーバータイムになってるんで、オーバータイム、あれ違った、あれどっちかがオーバータイム、バーレーン戦がオーバータイムだったっけな、どっちかがオーバータイムになって、
なってるよね、
うん、勝ってるんですけど、
うん、
あのですね、いわゆるワンツーワンワンなのかなあれ、
うん、
そのディフェンスのまたこう寄りとかがめちゃくちゃ速くて、こんなディフェンスされたらもう絶対誰も突破できんわっていう、日本だったら、
うんうんうん、
もうこんなディフェンス見たことないってぐらいもう完璧なディフェンスですね、これで本当に背が高かったら完全に世界に通用するだろうっていうレベル の、うん、のこの何か足の動きの速さというか、もうその2人で挟みに行くのとか、さばかれてもまたその次にボールを受け取った人にまた2人で行くっていう、これがね信じられないぐらい速かった。
へー、
だからもう相手チームミスって、そこで日本がどんどん点差を詰めていって逆転して勝ったっていう、
なるほど、
一つの結論、そういう試合だったんですけど、
うん、
もうみんな、でも私それ見てて、
うん、
今からこんな動きしてたら絶対途中でバテるだろうと、
うん、
今いいけど5分経ったら結局だんだんだんだん相手に突破されてって、結局また試合がまた離されてっちゃったりとかね、
うんうんうん、
するんじゃないかなっていう嫌な予感しながら、まあ、今はいいけどと思いながらこう見てたんですけど、
うん、
最後までねディフェンスの足が止まらないというか、とにかくねこんないいチーム見たことないっていうぐらい、
うん、
だから去年とか一昨年だったかな、あの三上君、今中大にいる三上君がキャプテンなんかやってた時のアンダー18だか19、
うん
うん、あれもすごくいいチームだなと思ってたんですけどね、
うんうんうん、
去年だか一昨年見た時に、
うん
うん、あんないいチームないだろうってその時も当時思ったんですけど、
うんうんうん、
正直、うん、あの結果はその前のメンバーの方が良かったのかもしれないですけど、
うん、
バスケットそのものはねちょっと今回のアンダー18の方が私は非常に感動しました。
そんな動き良かったか、
ちょっとねあの2プラットンっていうほどじゃないんですけど、
うん、
1ピリとあれ1ピリ後半もしくは2ピリからとでスタートが大きく変わるんですね。私が見た試合はまあ何が違うかっていうと、ポイントガードを変えてる感じで、
うん、
要は実際常にスタートは大堀の中田選手なんですよね、ポイントガードだけど、
うん、
流れ途中でこうメンバーが変わるときに、
うん、
ポイントガードが川村君に変わるんですよ、福岡第一の私一応あのチョッパヤの、彼がね、
うん、
もうね、
うん、
身長差をね気にし、なんかもう気にさせない突破力、
そんなに、
で、あんだけちっちゃいとさすがに最後抜いてってもシュート打つところでは結局しまいには結局生えた時食らってしまうっていうのが基本的には落ちないわけですよ、
うんうんうん、
小さい選手がでっかい選手の中に切り込んでた時に、
うんうんうんうん、それはそうなるよね、
うん、だけどそこもくぐり抜けてバックシュートをちゃんと決めたりとか、あるいはちゃんと体ぶつけてちゃんとファウルをもらってくる、
うんうんうん、
いや私が見てた中でただブロックショットだけ食らって相手に結局逆速攻食らって終わりってシーンがまずほぼない、
うーん、
うん、失敗してシュート外しちゃうにしても、
うん、
逆速攻にはならずに済んでるとか痛手にはならないっていう、
うん、
そういうこうなんて言うんでしょうね、ただやられるだけってことはまずないプレーをしっかり、だから川村君のねフリースローがすごく多かったですね、ものすごく鉄砲玉みたいに突っ込んでって、しかも切り返し早いしみたいな感じで、ブロックされるかと思ったら裏側に回ってバックシュート打って決めるしとか、もうすごいですね彼は。
そうなんや、
うん、でそのセカンドユニット的なところで実は富永君が出てくるって時が結構多くて、
あ、そうなの、そういう使われ方なの富永選手、
あ、他の試合ではスタメンで出てたりしたんですけど、確かにイラン戦なんかは確かねセカンドユニットで出てきましたね、
うん、ああそうなんだ、
だから大会以降進んでいく中でこのコンビがいいみたいな感じになったのかもしれないですけどね、
うんうんうん、
最初の方の予選の時なんかは多分富永君スタートで出てたと思うんですけど、
うんうん
うん、で特にバーレン戦なんかは、
うん、
確かね13点差か4点差ぐらい負けてた中で、
うん、
速攻からの 早い展開からの富永くんのスリーポイントが連発でボコボコ決まって、まあ、それ以外にところどころ違うプレーも入ってましたけど、
うん
うん、そこで一気に追いついて、うん、一気にっていうかじわじわじわじわ追いついてって最後しまいには逆転をして、でその後また逆に向こうにもスリー決められるかなんだかで追いつかれて、
うん、
で確かオーバータイムになって、
うん、
っていう形だったんですよ。
オーバータイムで追いついたのどっちって、
一回を、ですね、逆転をしてさらに2点か3点リードしたんですけど向こうにまた2点か3点なんか入れられて同点になったところで確か終わってオーバータイムになったんです、うん、
なるほど、
はい、
そうか。
だから私今回、まあ、富永選手がすごいのは当然また見せつけられましたけど、
うん、
やっぱね富永選手のすごいのは、
うん、
あのね、
何がすごいの、
まずね、まあ、シュート入るのは当たり前とここではしましょう、
うん、
あのね、まずスリーの打ち方が、
うん、
あのね、ちょっと富樫選手みたいなピックアンドロールのところでズレを使っていきなりそこで打てるんですよね。
あ、早いんだ、ほんで、
そう、うん、意外に早いのと、
うん、
自分で崩して、うん、そのピックアンドロールを使ってそのまま打っちゃう、
うん、
で本当にあの富樫選手が B リーグでやってる、
わかるわかる、
うんうん、あれがやってましたね、今回まず一つは、
うんうんうん、
あともう一つすごいのは、
うん、
カットインとかもかなりキレがあるんで、うん、速攻でもらった時に、うん、バックステップしてスリムする時もあればそのまま突っ込んでって、うわーってこう空中でちょっとこう空中フェイクみたいなのもしながらこう、うん、シュート打ちに行ってファールもらったりとか、
うん、
結構ねどっちもできる、だからやっぱりねスリー怖いスリー怖いってこうただ、ね、テレビのモニターで見てる限りはそう思うんですけど、
うん、
実際いざ自分がじゃあマークつくぞと思ったら、うん、やっぱりあんだけのカットインプレーとかも見せられると、
うん、
やっぱりスリーさえ抑えりゃいいやっていうふうにはならないなっていう、やっぱりこれであと身長があればもう本当に、
身長どれぐらいでしたっけ、
身長でもね180ちょっとじゃないですか、実はそんな185あるかないかぐらいじゃないかな、
うん、
ただ私思わずもう興奮してしまいまして、
うんうん、
あのツイッターにつぶやいちゃったんですよ。
はあ、なんてつぶやいた、
富永選手は間違いなく前世紀の河村拓哉を間違いなく近いうち超えると、
あ、それ読んだぞ俺、
うん、前世紀の河村、うん、はっきり言ってもう止め日本じゃ止められる人いないぐらいすごかったですけど、
うんうんうんうん、
うんあれを確実に超えますね。やっぱドリブルテクニック、スピードっていうのが多分河村選手よりあるので、
うんうん
うん、シュート力はまあある意味互角と思った時に、
うん
うん、それ以外のところがやっぱりさらに今言ったようなことができるので、
なるほど。
いやこれね、インターハイとかにこの今回 U18 に入ってた選手が戻った時、
うん、
ものすごいレベルの高い大会になりますね。
ああそう、
まあ、私は今この2人の選手ばっかり言いましたけど、河村選手と富永選手を、
うん、
だけどね、うん、もうみんなすごい、まあ、当たり前なんてないけど
逆にそれが見れなかったんだもんな、インターハイ。
いや本当そうですね、なんかねちょっとねまた河村くんの話も落とすんですけど、
うん、
中田くんと河村くんの違いって、
うん
うん、ちょっとねスケールの違いあるかもしれないけど、佐古選手と長谷川選手と同じような違いと同じような、
なるほどなるほど、
河村選手がその長谷川さん的な感じで、中田選手が佐古さんみたいな感じ、やっぱゲームコントロール的な部分はやっぱ中田選手の方が
安定感
あるとは、あるとは思いますね、あとはね、あの土浦日大の結城選手とかね、あと、もう一人その富永くんについてってぐらいにオフェンス面で活躍してたのはやっぱり中部第一の中村選手ですよね、
ああそうなんや、
中村拓人選手か、
うん、中村拓人、
あの選手はもう常にスタメンだったかな、全ほとんどの試合でスタメンだったと思うんですけど、結局富永選手が出てない時はほぼ彼が大体得点かアシストみたいな何かしら絡んでますね、ほとんどの部分でオフェンスに関してはもう、でもディフェンスもでも本当全体的にね、ハーフより上のところから、まあ、さっきはワンツーワンワンっぽいところの話を取り上げましたけど、
うん、
そういう展開になる前のところでももう本当ね上からすごい脚力ですね皆さんね、
最後まで持ってた体力は
持ってましたね。もちろんさっき2プラトンみたいな部分も取り入れたりして、
負荷分散はしっかりできて、
持ってるんでしょうけどね、すごいファール取られちゃうの時があっても結局ほぼ正面に入ってますもんね。
ああそう、
これどっち取られてもおかしくないぐらいの、ファール取られちゃったとしても正直どっち取られてもおかしくないぐらいの位置にいる、もうすごいですね。でやっぱりインサイドがね、ちょっとね、
そうやね、
まあ、もちろん結城選手とかあの辺の選手はいるわけですけど、やっぱ海外の選手に比べるとね、やっぱり2メートル級とかやっぱいないんで、そこさえなければもっといってましたねこれね。
そうなんや。バスケットボールキングではこう書かれてますね。男子 U18 日本代表の吉田裕二ヘッドコーチ、今後の課題は大きな選手を発掘することというふうに書かれています。
いや本当ね、それだけで、それ以外のことに関してはね、こんなに手応え得られたことってないんじゃないかってぐらいね、もうとにかく上ではほぼ互角かそれ以上でしたよ、イランやオーストラリア相手にも。
ああそう、
オーストラリアにはもう完全にデカさに守られちゃったって感じですからね、要はでかくて動けちゃうから普通に、だからやっぱりガードの選手がじゃあスピードで優位を作れるかっていうとそこまででもないんですよね。だからそこがちょっと中に入らせてもらえなかった感じでしたしね、カットインとかで、ね、そこがちょっと悔やまれましたけどね、まあでもね、試合は本当面白かったですね。
またフェイスタイムで見たの、あフェイスブックで見たの、
そうフェイスブックのあの
ライブのやつね、
なんか日本代表のやつのまたライブが見れるじゃないですか、
見れる見れる、
あのコメントなんかもできちゃうやつ、チャットみたいに、そうですね、あれで見てましたけどね、あれちゃんとね声とかも聞こえるんで、
そうやんな、
あの一つああい う, こう中立国みたいなところ一気にこうやるのって、観客が少ないから逆に選手の声とかよく聞こえるんですよね。
ああそうなんだ、
はい、
印象的な、なんか残ってる、
いやあんまりね、その具体的に何っていうのはないんですけど、
でも選手が喋ってるのは聞こえるんだ、
選手がベンチからああだこうだ声出してるのとか、まあそういうこう生々しい声は聞こえたりしましたけどね。あといいプレーが出た時にウォーっていうのがちゃんとベンチのこう日本側のベンチの方がみんな立ち上がってウォーって言ってるのとかがね、聞こえたりとか、音楽、まあね、ちょっとね移動中とかだったりするとこう音消して画像だけ見てるっていう時もあったんですけど、まあでもちょっと久々にちょっと面白い試合見たなっていう感じでしたね。
なるほど。
今でもね、そのなんて言うんだろう、動画とかで見れるんだったらぜひおすすめで、特にね、日本代表のこうディフェンスですね、すごい、これぞオールコートのそのディフェンスというか、あのディフェンスで攻めるというか、
まあこれから日本の目指していく形なのかな。
もう自分も監督になったつもりでいけみたいな感じになりましたね、あれは
見てて、すげえな、大興奮やね。
もう見てない人絶対見てください、これ
全然見てないから見た、
はい、特にこの最後の2試合ですね、はい、バーレーン戦とイラン戦、
バーレーンイラン了解です、
はい、っていうとこですかね、はい、ちょっとね特定の選手だけのご紹介で、
いやいや、
ちょっと大変申し訳ないんですが、
わかりやすかったですよ、
はい、
次行きましょうか、
はい、この前ちょっとお話しした通り、この前ちょっとね B2 のチームをご紹介させていただいたんですけど、
今日は、今日は
今回はね B3、
おお、B3 行きますか、
でその中でもですね、まあ私が今注目してるチームが2チームありまして、まあそれはちょっといろんな要素があってのことなんですけど、まずはですね、以前も一度ご紹介させていただいたことがあるんですが、東京エクセレンス、
東京エクセレンス、
まあご存知の通りですね、B2 のその何て言うんでしょう、 あの資格をですね失ってしまって B3 にね昨シーズンからなってしまってってことなんですけど、もともとはあの板橋区にある東京の板橋区にある、あの梓沢体育館っていうところをね、メインの会場にしてやってて、まあ、正直会場はちっちゃいんです。ですけど、地域密着がすごくてね、で会場が小さい分こう一体感がすごくて、私が2回ぐらいちょっと行ったことあるんですけど、すごく体育館の雰囲気いいんですよね。その知ってる、で私あの会場の雰囲気大好きなんですけど、ただその B2 の資格を得るためにってことで、その地域密着してたその板橋区と東京エクセレンスが、まあいろいろこうやり取りをしてですね、まあ、3000人収容の体育館を、まあ、近いうちに建設するっていうね、まあ、そういう、 こう案を出してこうでそういう話が進行中だってことを、最初は B リーグに提出してたので B2 でスタートできたんですけど、この短期間のうちにこの話を成立させることは無理だと、板橋区に言われてしまって、それでじゃあ体育館のその、ね、3000人のっていうのを作った話がいわゆるおじゃになってしまったというような形で、だから B2 はダメということで、まあ、B3 になったんですけれども、そうですね、まあ、そういうちょっと悲しいお話もあるんだけど、しかもそれがシーズンのとまだ終わってない時に決まっちゃって、で私はそれが発表された週の週末の試合を見に行っちゃったんですよね、だから雰囲気はちょっと微妙なところもその時はあったんですが、まあ、そんな中ですね今回、まあ、これ明るいニュースというべきなのかな、半分は明るい半分は明るくないのかもしれないんですけど、あの運営会社がちょっと変わるというか、
そうなんだ、
要は加藤製作所というですね、まあ、一部上場企業なんですけどね、なんか確かねブルドーザーだかなんか作ってる企業だったと思うんですけど、
加藤って見たことあるね、
そこが、要はその株式を全部買い取って、だから元々のその TS っていう会社を子会社にしちゃったんですよね、
なるほど、会社ごとチームじゃなくて、
そう、そこのチームの株式を全部買い取っちゃったのかな、
なるほど、
で、だからあの当然ユニフォームの、あのメインのところの、あれも変わるんですけどね、でただこの加藤製作所っていうチームって品川区なんですよ、だから板橋区から品川に移っちゃうのとか、まあいろいろあったんですけど、今のところは、あのそうするつもりはないような話もあるみたいで、
そうなんだ、
今までのそれを大事にしたいと思ってくれてるところもあるっぽいですよね、ただ加藤製作所はあくまでこう社会貢献としてそのチーム運営をしていきたいっていうのがあるみたいなんですよ、だからその今まで築き上げたものを全部ぶっ壊して全部一流にするとかっていう考えではないそうで、
なるほど、
だから加藤製作所の中の一部の何かを取り壊してそこに体育館を敷地内に作って専用練習場にさせた上に、さらにユースチームの練習もそこでやらせるとか、なんかそのメインスポンサーメイン会社が変わってしまうことはねちょっと寂しく感じる部分もあるんですけど、逆になんかすごく、
環境的にはね整い
そうな、そうなんですよ、まだこれからの話でね、まあ、もちろん何起こるか分かんないんですけど、何だか随分といい話になってるんじゃないか
お前な、そういう印象けどね、
で今回ユニフォームも発表されてて、今まではねエクセレンスでグリーンのユニフォームだったんですけど、今年はなんかね黒になるっぽいですね、黒にグリーンの縁取りが入るっていう感じのユニフォームに、まあ時々ね年にちょっと1回か2回ぐらいフリーユニフォーム着て試合なんていうね、なんかそういうイベントみたいなのもたまにね、あったりするかもしれませんけど、とりあえずユニフォームなんかもそういう風にちょっと変わるみたいで、
変わるんだ、ほうほうほう、
でもそのチームの中の体制っていうのはほぼ変わってなくて、ヘッドコーチも去年までと一緒の石田隆さんですよね、はい、がそのまま引き続きやることになってますし、
なるほどなるほど、
まあ、チームのその感じに関してはそんなとこなんですけど、
詳しいね、
あとはね注目の選手、でこれ私がねなんだっけな、半年ぐらい前にそのエクセレンスを紹介させてもらった時には、あの40歳でトリプルダブルをね、達成したってことで
見渡す
とか、
思い出した、
あと元トヨタの斉藤豊選手っていうね、
うん、
東住吉工業だったかな、
うんうんうん、
出身だってことでご紹介させてもらったんですけど、
あ懐かしいね、
うん、うん、ただ今回はもう一人違った選手をちょっとご紹介をさせていただこうかと思います、うん、丹野愛樹選手っていう、
うん、
丹野選手、
うん、
では実はまだ明星大学の4年生に在学中だったんです、
う
ん、だ3年生から4年生になるときに実はもうキャプテンになってたんですけど、
うん、
東京エクセレンスと契約をして大学の方は多分退部したってことだと思うんですけど、
う
ん、面白い選手なんですよね。で実は私この丹野愛樹選手が1年生の頃はまだ関東明星大学が明星大学出身なんですけどね、今関東で2部なんですが、
うん、
その明星大学がまだ関東4部だったんですよ。
ほうほ
う、うん、その時にシックスマンとして試合出てきてて、うん、私結構何回も見てたんですけど、
うん
うん、栃木のね作新学院出身、
お
うん、でね、うん、出てきていきなり最初のファーストタッチで3決めて、
うん、
でその後もまた、うん、ファーストタッチで3決めてって形で、確か1000連続ぐらいで、
うん、何連続
?3連続ぐらいで一回もシュート外さずにいきなり途中から出てきてポンポンポンってスリー決めたんですよ。この選手入るなと思って見てたんですけど、
うん
うん、そしたらやっぱり他の試合を見に行った時もやっぱ同じような形で、
うんうんうん、
途中から出てきてはもういきなりファーストタッチとかでもうスポッて決めるっていうとんでもないやつだなっていうふうに私当時見て思ったんですけど、で彼がプロ入りする半年前かなんかに、うん、ちょうど明星大学が当時3部で2部との入れ替え戦に出てたんで、
うん、
その試合見に行ったんですけど、その時もね、
うん、
やっぱりシックスマン出てきて、
うん、
だその時はやっぱちょっとさすがにマークされててちょっと厳しそうだったんですけどね、
うんうんうん、
まあ、とにかくスリーポイントがものすごい確率で入るスピッツ、
うん
うんうん、でしかもね、まあ、大学生の間にこうプロ入りするなんていうことでね、
うん、
まあ、どっちかというとまだそんなに多くない、
うんうん、
そうですね、
うんうんうん、
ただね東京エクセレンスに入ってからは、うん、まあ、やっぱり選手の層とかの問題とかもあると思うんですけどね、
うん
うんうん、その宮田選手とかがちょっと引っ込んだ時に代わりに出てくるってパターンが多くて、
うん、
要は一番のこう得意なプレーってスリーポイントだと思うんですけど、
うん、
ちょっとねチーム事情でスリーポイント以外のこともやんなきゃいけないシーンが多かったんですよ見てて、ボール運びしちゃったりとか、
なるほど、
だから私も今年春かなんかにブロンコス戦だったかな、
うん、
埼玉アリーナにこう見に行った時に、
うん、
なんかボール運びばっかりやる羽目になっちゃっててあまりフリーをこう打てない状況になってたので、ね、
まあ、
いいところが活かせてないなっていう状況だったんですよ私が見に行った時は、うん、だからもうちょっとね、まあ、またチームの入れ替えとかいろいろあるんだと思うんですけど、
うん、
選手の入れ替えとかね、
うん
うん、そこでちゃんとこう2番ポジションでこう気持ちよくねコートに出れることが出てくれば、
うん、なるほど、
彼のいいところがどんどん見れるんじゃないかなと。
なるほどなるほど、
うん、
うん、
この明星大学ってねまだ全国的に有名じゃないんですけど、
うん
うん、コーチがねちょっと有名なストリートバスケットでちょっとレジェンドって呼ばれてたような感じの人なんですよね。 MJ って言ってたかな、
へー、
柴山さんっていう方で、その方がこうチームをずっと作り上げてきて、
うん、
ボーラホリック、
うん、ボーラホリック、
うん、はい、ボーラホリックの主体になってる
んですよ。主体、
はい、要はボーラホリック、チーム名もボーラホリックなんですよ。
あ、チーム名自体もボーラホリックのバスケメーカー
の、でボーラホリックのプロモーションとかに出てるのも明星大学の人たちが多かったんですよね。
うんうんうんうん、
うん、でよくボーラホリックとかでよくその 3×3 みたいな感じで、よくサムシティかどっちかっていうと、
うん、
そういうのでこう結構海外でこうジャカルタとかでこう大会があるかなんかにもそういう明星大学の選手が選ばれて行ったりもしてたみたいで、
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほう、
なんかドリブルアタックをねこう主体としてこだわって、
うん、
チームを作っていくっていう、もう歌ってるチームで、面白いんですよ。ちょっと大学の話になっちゃいましたけど、試合前のアップの時に、
うん、
ちっちゃいコーンをあちこちに置いてそこでみんなドリブルの練習をし始めるんですよ。 ちょっと2部に今上がってきてね、
うん、
今度1部昇格を目指すってなった時にちょっとその辺のスタイルは変わってきたかもしれませんけど、
うんうんうん、
ちょっと前までは本当にだからもうみんなちょっと一昔だとチャラいというか
うん、
うん、そういうプレーを逆に主体としてガンガンやってくる、
うんうんうんうん、
だからもうなんて言うんだろうな、消極的なプレーは一切なくて、
うん、
もうボールをもらったらまずゴールを狙えみたいなね、
うんうんうん、
アタックしろみたいな。
あ、なるほど。
だからどっちかっていうとこうちょっと荒っぽくも見えるんだけども、うん、イケイケどんどんの、
うん、
でそういうこうオフェンスで勢いのあるチームってディフェンスもこうちょっと手をバチバチ叩いてくるぐらいの勢いでこうちょっと厳しいディフェンスをこうグワーってやってくるチームってあるじゃないですか。
うんうんうん
うん、なんかそういうチーム色のチームだったんですよね。
あ、なるほど。
でそういうところでこうスリーポイントシューターをやってたっていうのがこう丹野愛樹選手。
うんうんうん
うん、もうちょっと有名になってくるんじゃないかなと思うんですけどね、
うんうん、これから有名になってきそうやね、
うん、ちょっと髪型もねちょっと金髪で、
はあ、そうなんや、
うん、ちょっとね見た目もちょっと一人だけ、まあ、浮いてるといったらあれですけどちょっとね目立つ感じなんで、
へ
え、X-Mensの試合見に行くことがあった方はちょっと注目をしてみていただけたらなと思います。
ぜひぜひ、
はい、
うん、いやー B3 もルールはやっぱりそのままなのかな、ちょっと B3 以下は
B3 はなんだっけな、あの外国人のちょっと枠がちょっと違うんですよね、
うんうんうんうん、
なんか日本での留学してた選手かなんかもなんか留学生枠みたいな形で、
うん、
だからオンザコート1の時にさらにもう一人の枠としてその留学生枠とかいうのをなんか使えるんですよね、
うんうんうん
うん、だから結論ずっとオンザコート2にできちゃうというか、
うん、
そういうルールがちょっとあったんで、
うんうん
うん
うん、なるほどね。
あとはステージが3つに分かれてるっていうね。
あ、そうですよ、忘れてた。
ラシーズンとあとファイナルですよね。
うんうんうん
うん、あとはあの実業団チームも入れるというね、
うんうんうん、
一応共存できるリーグなんで、
うん
うん、
でもその実業団チームも B2 優勝したりしたら、あ、 B3 優勝したりしたら B2 との入れ替えとかもできるんだな。
確かそれができないんじゃなかったかな。
できないのかよ。あ、じゃあ条件がないんか。
そうなんですよ。
あ、そ
う。ただそんな中でちょっと変わろうとしてるチームがあるので、
うん、
むしろ今キッサナイスリードって感じなんですけど。
ああ、そう、うんうん、
あのその中でですね、
うん、
あの企業名を捨てるわけじゃないんですけど、
うん、
そういう企業チームから、
うん、
2020年には B2 昇格をするという目標を掲げてですね、
うん、
今変わろうとしてるチームがあるんです、
うん、
それが、越谷アルファーズ、大塚商会越谷アルファーズですね。
大塚商会、あ、そうなんや、うん、今は越谷アルファーズ、まあ、アルファーズ
なんですけど、
うん、
あの埼玉の越谷の体育館をもともとホームとすることが去年からも多くて、
うん、
でそこをやっぱりこう誘致というか、まあ、あの本拠地って形にもう備えしっかり固めてですね、
うん
うん、でその今言ったように1年後かな、1年後だか2年後だかにもう B2 はもう達成するという目標を掲げて、チーム名も地域名を入れてですね、う
ん、なるほど、
うん、
そうなんやね。
まあ、外国人選手にはあのブレックスに去年途中までいたアンドリュー・ネイミック選手、
うん、
B1 にいた外国人選手がいますしね。
ほうほうほう。
B3 といっても結局そのチーム事情で B3 になってるだけっていう部分もあるので、
うん、そうやな、
ずっとやってもいい試合にはなるんですよね。
なるほど。
うん、で注目選手がその今申し上げた元ブレックスのアンドリュー・ネイミック選手、
うん、
すごくこうチームに献身的で、うん、リバウンドとか体張ったプレーをすごく頑張る、
うん、
まあ、見た目なんかギリシア人のような、
あ、そうね、
うん、どこの国の人かよくわからない見た目まあこの選手はもちろん、まあ、ブレックスピーキの人がね、
うん、
大塚紹介アルファーズの方には結構多いので、
うん、
まあ、せっかくなんでそういう紹介の仕方もさせていただいたんですけど。
なるほど。
うん、あともう一人ですね、
うん、
ある意味2人かな、紹介したいのが、実はねちょっとね 3×3 ガラミの選手が結構いるんですよ、
うん、あ、そうね、この前のトークでもね、なんか結構、うん、兼業してはるよみたいな、
はい、
違って
そうですね、 まあ、兼業っていうものなのか何なのか、ね、うん、ちょっとそこら辺の裏事情までは私も詳しくはないんですが、うん、まずね、うん、長谷川武史選手、
うん、
この選手はね 3×3 によく出てるんですけど、
うん、
確かねもう197センチぐらいだったかな。
おお、大きいね、うん、
あのね岩手の黒沢尻工業っていうところから拓大に行ってた選手なんですけどね、うん、岩手の黒沢尻工業って全国にはよく出てるけどいつも1回戦で消えちゃうようなチームだったんで、
うん
うん、なのにそこから1人だけいつもなんかジュニアに当時選ばれてたのでね、この選手どんな選手なんだろうなと思って、
うん、
でその彼が拓大に入った時に初めて見たんですけど、
うん、
はっきり言って巨体なんですよ。
ほうほうほうほう、巨体
って悪く言うとちょっと本当、太ってるというか、
うんうん
うん、ちょっと丸っこいというか、なんて言うんだろうな、うん、まあ本当にお相撲さんとまでいかないですけど、本当肩幅も広くて、
うん、
要は197センチの120何キロみたいな、そんな感じなんで、
うんうん、なるほど、それは希少やね、
うん、ところがね、
うん、
あの学生の頃から、
うん、
めちゃくちゃアシストが多いんですよ。
へえ、そのでかさやのに
アシストランキングに毎年入ってたんです、拓大の時。
マジかよ。
でね、私それも不思議で不思議でしょうがなくて、もう絶対見たいと思って見に行ったんですよね、
うんうん
うん、確かもう今ね34歳かもう5歳ぐらいにはなってるんですけど、
うん、
あのね、あの巨体なのに、
うん、
ふわってものすごい飛ぶんですよ。
あー、飛ぶんや。
普通のジャンプシュートで、
うん、
足がねもう60センチとかはもう足のつま先が地から地面から離れてるぐらい。
おー、すごいじゃない。
そう、ふわって飛ぶんですよ。まず、
うんうん、
でふわって飛んで、うん、その結構遠くの位置からのシュートも入るし、
うん、
で切り込んでってシュート打つと思ったら相手がブロックしに来たと、
うん、
そこかわしてこう鋭いパスをシュッっていうジャンプパスで、すごい鋭いジャンプパスからのノールックパスみたいなやつですかね。
ああ、なるほど。
そういうのができちゃうんですよ。
へ、
だから私が初めて見に行ったその場でもう 2,3 発そういうのかましたんで、うん、あ、これかと思って、
うんうんうん、
こりゃアシストランキング入るわと思って、
うん
うん、へ、ポストプレーもできるんですけど、
うん、
もう本当にゴブゴブぐらいでポストプレーやると見せてアシストやると見せてパワープレーっていう。
お、上手、ね、
あ、器用な選手で、
うんうんうん、
もうあの体格からだともう全然予想もつかない器用さですね。
あ、そう、
うん、もう本当横幅本当あるんですよすごいあるんですよ。
すごいあるやん。
うん、本当にあります。
うんうんうん
うん、これはすごい選手だなと思いましたね。
うーん、
だけどやっぱりちょっとなんて言うんだろうな、
うん、
ちょっとこう代表として使ったりとか、
うん、
そういう意味ではちょっと中途半端って言ったらちょっと失礼ですけど、そういう部分があったのかな。結局大学の時にユニバセロ代表ぐらいに選ばれるか選ばれないかぐらいのとこまで行ってたのかもしれないですけど、そこから先は何かにそういうのに選ばれることはなく、
うんうん、あ、うん、そうか。
いわゆる B2 というか、
うん、
あるいはもう 3-on-3 でしたね当時はね、うんうんうん、そっちの方に寄ってくるみたいな感じで。
ああ、なるほど。
ちょっとニーズに合わなかったのかもしれないですね、
うん、代表、うん、時代とかもタイミングもあるもんな、うん、
あとね竹内選手とかやっぱいたんで、
あ、
そういうのはあると思いますけどね。
うん、巡り合わせみたいな。
うん、
うん、
そうですね。あともう一人はあのブレックスから 3×3 に専念すると言ってブレックスを抜けたんですけど、
うん、
そのまま今度コシガアルファーズに再契約というか戻ってきた落合選手ですね。
ああ、落合選手ね、
サウスポーのね、
うん、さんのね、
そうなんです。だからこういった選手をまた受け入れる体制っていうのも整えてるのかもしれないですよね。そうですね。だからこう変な古いしきたりにこだわらないようなこう、ね、
うん、
ちょっとこうそういう、まあ、頭の柔らかいチームというとちょっと変な表現ですけど、
うん
うん、そういうこういろんなものを吸収していこうというかね、
うん
うん、まあ、そういう意味でこうちょっとすごい変わってきてるチームなので、
お、うん、これは楽しみ、ね、
でしかも B2 昇格を掲げてチーム名も変えてまで来てるんで、
うん、
今年への その勝負のかけ方っていうのは半端じゃないと思うんですね。
うんうんうん
うん、
な
だからさっき紹介したその、ね、バックグラウンドをしっかり整え始めた東京エクセレンスと、そしてこの越谷アルファーズですよね。これとあとは実は B2 ぐらいに行ってももうおかしくない状況を抑えている埼玉ブロンコス、
そういうことか。
埼玉ブロンコス確か5000人かなんかの抑えてるんじゃなかったっけな、会場は。
そうなの。
3000人だか5000人だか、小倉沢の方かなんかにある体育館がなんかがすでになんか、そのぐらい抑えられてるとかなんとかって、ちょっと間違った情報だったらすいませんけど、であとはもうチームがただ順位を上げるだけだっていう、埼玉ブロンコスに関しては、
そういうことやな。
だこの3チームの争いになるんじゃないかなとは思われるんですが、去年まではこれに八王子トレインズが加わっていて、でこの八王子トレインズが、まあ、結論ぶっちぎり1位になって、まあ、昇格をしたわけですけど、あと忘れちゃいけないのがその B2 から B3 になった岩手ビッグブルズですね。B2 にいたからといって B3 でじゃああっさり勝てるかって言ったらね、今紹介したようなチームがいるんで、なかなかね、
難しいやろな。
で別にこれなんて言うんだろう、びっくりしたのが岩手ビッグブルズ、アシスタントコーチの方の発表があったんですけどね。
なんでびっくりしたの。
21歳の方なんです
よ。若っ、すごいやん。ちょっと前まで高校生やん。
そうだからそのビッグブルズかなんかの、運営してるスクールかなんかにいたのか、そこのスクールコーチをやってて、今年そのトップチームのアシスタントコーチに昇格みたいな形になったんですけどね。
それは若いな。ちょっと若いどころじゃない、むちゃくちゃ若いな。
まあ、もしかしたらこれからそういう風のもいろんなところで出てくるのかもしれないですけど、ちょっと言い方が悪いですけど、ずっと長い間からずっとこういう場にいてですね、ちょっとあぐらをかいてる人よりはこれからのこうバスケットっていうのをもっと真剣に一生懸命勉強してる人たちもいると思うんですよね。もうそのバスケットは、まあ、古いっていうか、もうそのバスケットじゃ通用しないよっていうのを未だに教え続けてる人もいるわけじゃないですか。それが何なのかは分かんないですけど、私も、だからそういう意味では、まあ、面白いっても面白いんですけどね。ただちょっとね、全員が自分より年下の人が一切いないチーム、選手たちがまあ言うこと聞くのかどうかっていうところだけはちょっと気にはなりますけどね。だからあくまで、まあ、アシスタントコーチというかコーチのアシスタントみたいな感じになって、最初の1年間はただただ勉強するっていうような、多分そんなスタンスになるんじゃないのかなっていうような。で将来ちょっと言い方悪いですけど、ビッグブルーズのファンの方はすみません、もし本当にチーム事情が悪化してしまって、本当にヘッドコーチを外部から雇うってことができなくなっちゃった時に、こういう人がいてくれれば、こういう人ヘッドコーチに立ててね、でそこでコストを抑えて、ちょっと選手をいい選手を連れてくるとかね、そんな風になってこともちょっと頭を働かせてしまいましたけど、そういうところの保険にもなるのかななんて思ったりとかですね。
いやー、いろいろ想像を混ぜて考えると面白いね。
そうなんですよね。
いいトークしますね、相変わらず。聞き入っちゃうぜ。
まあ、いろんな人の意見とか聞いてると、なんかこういう風なことを考えてのことなのかなと私なりに考えただけなので、いや本当はもっともっとね、事情に詳しい方っていっぱいいらっしゃると思うんで、何言ってんだ全然ちゃうぞお前の言ってることはって言う人も多分いるとは思うんですけど、それはそれでまた教えていただけたら、
そうですよね、
私もなるので、
そういう姿勢でいきましょうね。
そうですね、
まあ今日はこんなとこですか。
そうです。
いや、やっぱ勉強になりましたよ。そしてやっぱ見たかったな、代表戦も見たかったし、
絶対見れると思うんですけどね、もう YouTube とかにも上がってくるのかな。
まあ仕方がないよね、 YouTube 上がってくるでしょう絶対。
そうですよね。
僕はそっちをキャッチアップしようと思います。
はい、
あとは B3 やね、楽しかったな今日の話も。やっぱ知ってると知らんと違うわ、ほんま詳しいやん、モン吉。
いや、なんていうか、あの学生の頃、その今のその紹介した選手たちが、要は学生の頃から見てたんで、だからそういう人たちが今度はこういうチームに入って、こういうチームメイトとどういうバスケするのかなっていうところをですね、 まあ、ずっと見てきたので、うんうんうん、そういう意味では正直言うと、うん、残念に思うようなことも結構ありましたし、
あ、そうだね、
うん、あ、思った以上にこの人活躍し始めてるなって思うこともありますし、
なるほどね、まあリスナーの皆さんもね、このラジオを聞きながら、B1 だけでなく2-3なんかもね、幅広く見て楽しんでいただけましたら、ああ、これがモンキチュウユートタコかみたいなね、
はい、
おお、アシスタントコーチワッカーみたいなのがねまた違った角度から見ていただけるのではないでしょうかというとこかね。
はい
はい、今日はバスケットオークラジオはこれで終わりますが、実は我々バスケットオークラジオは、株式会社ヤング勝利さん、株式会社オンザコートさんのスポンサードを受けて運営されております。バスケウェアでご入りはありましたら、株式会社オンザコート、株式会社ヤング勝利さんから、それぞれ商品たくさんありますので、インターネット検索でパワーハウスオンラインストアとか、オンザコートとか検索していただければ、どんどん商品出てきますんで、ぜひお買い求めいただけたらと思います。以上でよろしいでしょうかね。
はい
はい、モンキさん、モンキさんちゃうわ、ごめん間違えました本日お送りしましたのは岸と
モンキでした。
See you next time、 バイバイ。
バイバイ。
これ間違えたまま配信するというねサービスでございます。 See you next time、 バイバイ。
バイバイ。